コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛やまねき神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。今夜も引き続きコーラン第23章アル・ムーミヌーン章、信仰者についてお話ししましょう。
アル・ムーミヌーン章の続く節は、神を知るための印、天と地における神の印に触れ、天と地、人間や動植物の創造における世界の驚くべき秩序のさまざまな例を挙げています。
コーラン第23章アル・ムーミヌーン章第12節は、アーダムからその子孫に至る人間の創造の始まりに触れ、すべては泥から作られたとし、このように語っています。我々は人間を土の精髄から創造した。人間はこれほど多くの能力や偉大さを備えていながら、価値のない泥から創造されました。これはそのような取るに足らない物質から、比類のない人間のような存在物を作ることのできる創造主である神の力を示しています。
続く第13節は次のように語っています。それからそれを聖域として確かな場所に据えた。人間の創造の始まりは泥からでしたが、その後の人間の子孫は精子と卵子の受精卵が子宮に据えられることで存続します。
第14節は、母親の子宮の中で受精卵がどのような段階を経るか、次々に現れる創造物のさまざまな姿に触れ、このように語っています。それから我々は受精卵を血の塊にし、その血の塊から肉のような塊を作った。次にその肉の塊から骨を作り、それらの骨を肉で覆った。
胎児学の観点から、コーランで描かれている人間の胎児の成長段階は驚くべきものです。学者たちは胎児に関して何の知識もなかった時代に、コーランがこのような胎児の成長段階について語っていることに驚いています。この説で興味深いのは、骨を肉で覆ったとされていることです。この表現では筋肉が服になぞらえられています。服が人間の体を覆うように、筋肉が骨を覆います。もしこの服が骨を覆っていなかったら、人間の体は骨ばかりの非常に醜いものとなっていたでしょう。一方で、服が人間の体を暑さや寒さから守ってくれるように、筋肉も骨を守り、もしそれらがなかったら、体がダメージを負うたびに骨にその被害が及んでいたことでしょう。体の柱ともいえる骨を守る上で、筋肉は大きな役割を果たしています。これらはコーランの表現が非常に注意深く繊細なものであることを物語っています。
第14節は最後に、実際人類の創造の最も重要な段階である最後の段階に触れ、次のように語っています。それから我々は別の新たな創造物を表した。この段階で胎児は人間の性の段階に入り、感情や動きを見せます。イスラムの言い伝えによれば、それは人間に魂が吹き込まれる段階とされています。この時、人間は大きな飛躍によって人間の世界に足を踏み入れます。ここで人間は世界のあらゆる創造物よりも優れた特徴を得、地上の神の創造物としてのふさわしさを身につけます。この説はその後このように語っています。称賛と服従は最高の創造者である神のためにある。
アル・ムーミヌン賞は、コーランの他の多くの説と同じように、教訓となる他の預言者たちの物語を述べています。例えば、最初の預言者であったヌーフの物語などです。
預言者ヌーフが生きた時代、有力者たちが弱い立場の人々に圧政を加え、社会的な公正が存在せず、人々は多神教や偶像を信仰していました。その頃、神は預言者ヌーフを、経典と唯一神信仰の教えとともに、人々のもとに遣わしました。ヌーフは人々を唯一神信仰へと誘う中で、多くの努力を行いました。しかし、その民の高慢な貴族たちは言いました。彼はあなた方と同じ人間である。ただし、自分の方が優れているという思いが、彼の中で大きくなり、あなた方を支配したいのだ。彼らは言いました。神や唯一神信仰、宗教に関するヌーフの言葉は皆、あなた方を支配するための口実である。彼らにとって、ヌーフが天使ではなく、人間であることが問題でした。そのため、このように語りました。もし神が使徒を使わそうとするのなら、きっと天使を下していただろう。彼らはこのような根拠のない口実を完成させるために言いました。私たちは決してそのようなことを先祖たちから聞いたことがない。人間が自分自身を神の使徒や代表者とみなすとは。
とはいえ、この偉大なる預言者の魂に、多神教徒の根拠のない主張が影響を及ぼすことはなく、ヌーフは人々への唯一神信仰への誘いを続けました。それを受け、人々は彼を狂人呼ばわりし、次のように言いました。彼は狂人になった人物であり、彼が死ぬか、あるいはこの狂気から解放されるまでしばらく辛抱しなければならない。
預言者ヌーフは、950年生き続けました。しかし、わずかな数の人々を除いて、彼に信仰を寄せた人はいませんでした。その時、ヌーフは神に願いを捧げ、それによって神の助けを得る土台が整ったのです。
アル・ムーミヌン賞の第26節と27節には次のようにあります。ヌーフは言った。主よ、否定する人たちに対して私を助けてください。それで我々はヌーフに啓示を下した。我々の監視のもとで我々の啓示に従い、船を作るがよいと。
ヌーフは水の流れていない土地で船を作り始めました。人々が彼のそばを通る際、彼を嘲笑し罵声を浴びせていましたが、ヌーフはとうとうその船を完成させました。
第27節は続けてこのように語っています。動物の中からメスとオスの一つがいと自分の家族を船に乗せるがよい。ただし、以前に滅亡が約束された人は別である。その後、第28節と29節は次のように語っています。また、あなたとその仲間たちが船に乗ったとき、言え、称賛と感謝は神のためだけにある。神は我々を圧政的な民から救ってくださった。言え、主よ、私に恩恵にあふれる地位をお授けください。あなたは最も良いものを下されるお方である。
ヌーフはその啓示の通りにしました。そして少しずつセメクの印が明らかになりました。洪水のような雨が天から降り、川が荒れました。水は地表からあふれ出し、辺りに広がりました。山のような波が立ち、ヌーフの船はその波の間を進み始めました。このようにして嵐が起こり、圧政的な人々は皆溺れ死にました。その時、神は 水を沈めるよう大地に命じ、天は雨を止めました。ヌフとその仲間たちは船から降り、神に感謝を捧げ、神の唯一性と偉大さを称えました。
アル・ムーミヌン章の第30節は、ヌーフの物語を総括し、次のように語っています。ヌーフの物語と彼の圧政者に対する勝利、反抗的な民への懲罰の中には、考える者たちへの印がある。